歌353番、世にも尊く清き文あり。古く汚れてはあれど、これは子は亡き母の愛し玉石、神の言葉、聖書のあり。今日は母の日ですね。くしくも5月第2日曜日を母の日としたのは、今からちょうど100年前、1913年のこと。フィラデルフィアに住むアンナ・ジャービスという敬虔な一人の女性が、母が教会学校で教えたモーセの十戒、あなたの父と母を敬えの御言葉によって、母を偲んで母の昇天記念日に集まりを持ったことがきっかけとなり、そのことがアメリカ各州に広まり、1913年合衆国の下院が5月の第2日曜日を母の日とするように提案。時の大統領ウッドロー・ウィルソンが国の祝日として宣言しました。母の愛をギリシャ語でストルケと言いますが、神様は子供を産み育てるという最も大きな仕事を果たすために、お母さんに人間の中では最も大きな愛を与えてくださいました。そしてその母の愛、ストルケに勝る愛を持って私たちを愛してくださったお方がイエス・キリスト様、アガペー、無条件の愛、 無償の愛と言います。この愛によって私たちは救われ、今生かされていることを感謝いたしましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書6章27節から31節までを読んでください。
しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の頬を打つ者には他の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。
はい。ルカの福音書公開説教、今日は20回目。今読んだところは前回語ったところですが、これと同じ内容の御言葉がマタイ5章38から42、7章12節にも記されており、先週の説教でお話をしました。29節、あなたの片方の方を打つ者には他の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。先週は主にビジネスという面から語りました。この31節はゴールデンルール、黄金律と言われ、人生のすべての面に当てはまる御言葉です。映画にもなりましたが、フランスの小説家ヴィクトル・ユーゴーの名作レ・ミゼラブル、主人公のジャン・バルジャン、少年時代一塊のパンを盗んだことにより牢獄に入れられ、脱獄を繰り返したために19年間の牢獄生活を送ります。牢獄を出て教会へ行くと、そこにいたミリエル神父はジャン・バルジャンを高価な食器とおいしいごちそうで親切にもてなし泊めてあげます。しかしジャン・バルジャンは夜中に起きて、恩をあだで報いるかのように高価な食器や食材を持って逃げようとするが、警察に捕まります。これは神父からもらったものだと言い張るジャンバルジャンを警察は ミリエル神父のもとに連れて行くと、神父は彼にあげたものですと驚くべきことを言います。その興奮を冷めやらぬうちに、ジャンバルジャンが道を歩いていると、向こうから少年がどうかを上に投げながら歩いてきますが、そのどうかが少年の手から滑ってジャンバルジャンの足元に転がってくる。すると彼はどうかを足で踏みつける。辺りは薄暗かったが、少年ははっきりとその光景を見、僕のお金だと言うが、ジャンバルジャンは少年をにらみつけて去らせてしまう。その瞬間、ジャンバルジャンは自分の心の惨めさを知る。あれほど神父にもてなされ、また許しを受けたのに、少年が持っていた一枚の銅貨をさえ奪おうとする。自分はなんと惨めな人間なのだ。このことによって彼は自分を取り戻し、自分の人生を取り戻し、これからは人のために生きるものとなることを決心し、その生涯を貫き、誠実な人、ジャンバルジャンとして市長にまでなります。27-28。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。先週も語りました。これはまさに十字架にかけられた主イエスキリストの姿です。御礼姉妹、よく聞いてください。高価な食器や食材を盗んで恩をあだで返すような行為をしたジャンバルジャンに対して、ミリエル神父は警察にこれは彼にあげたものですと言ったように、兄弟姉妹がこの御言葉を行うとき、相手の人はあなたの中にイエス・キリストを見るのです。まさにキリストがなさったことがこのことだからです。その時人は打たれ、悔い改め、神に立ち返るのです。では次のルカ6章の32-34までを読んでください。
自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。
ここは同じパターンで3つのことが記されています。1番、自分を愛する者を愛したからといって、2つ目、自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、3つ目、返してもらうつもりで人に貸してやったからといって。これは物々交換のようなもの。あなた方に何の良いところがあるでしょう。この良いところはギリシャ語でカリス、恵みとも訳せる。あなた方に何の恵みがあるでしょう。リビングバイブル訳では、褒められたことでも何でもありませんとなっています。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。罪人たちでさえ同じことをしています。罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ここに罪人という言葉が出てきます。罪人とは誰のことでしょうか。聖書は罪人をどのように定義しているでしょうか。少し後のルカの福音書15章の3-7までを読んでください。
そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びで その羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
はい、このところはイエス様が私たち人間を羊に例えて語られたところです。7節に、ここに一人の罪人が悔い改めるならば、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですとあります。罪人とは神の前に悔い改めていない人のこと。悔い改めとはギリシャ語でメタノイア、向きを変える、生き方を変える、方向を転換するという意味。私たち人間は生まれながらにして神に背中を向けている。これを聖書は罪と言います。ですから神に背き、神を信ぜず、神に逆らう人はすべて罪人です。しかし人生のある時、聖霊に導かれてキリストのもとへ行き、自分の犯した罪を認めて十字架の許しを求め、キリストを救い主と信じる、自分中心だった人生から神を信じる人生へと方向を転換する、これが悔い改め。そしてここにあるように、悔い改めた人は正しい人、義人とされます。今から数年前のことです。 5,6 年ぐらい前のことでしょうか。私は西町にある4階建てのアパートの4階の一つの部屋に三浦彩子さんのトラクトを配りました。そして4階から1階に降りてくると、4階からそのトラクトを受け取った人がから声がかかり、上がってきてくださいと言われるので、再び4階に戻り、その方の部屋に入れていただき、しばらく交わりました。私より10歳ぐらいの年上の男性で、ミッション系の大学へ行き、聖書もキリスト教についても知識があり、教会にも行ったことがあるとのこと。私が教会に誘っても、いろいろと予定があるからといって教会に来ることはなく、その後も 2,3 度伺いましたが、それ以来交わりは途絶えました。ところがこの度、再びその後アパートにトラクトが配られ、その人から返信はがきが来ました。私はすぐにあの人だと分かったので電話をし、早速金曜日に会いに行きました。おかわりありませんでしたかと言うと、実は大病、がんを患い入院をし手術をした、体重が減り体力も気力も衰えてしまい、人ともあまり会わなくなってしまったとのことでした。私は神様の時だと確信し、はっきりと十字架の福音を伝え、今神様はあなたを呼んでおられます、この機会を逃したら救われるチャンスはなく、もっと悪いことが起こりますよと語りました。その方は真剣に聞いておられ、その場で信仰告白するには至りませんでしたが、私がどうぞ教会へ来てくださいと言うと、行きますと約束してくださいました。第2コリント6章2節に、今は恵みの時、今は救いの日ですとあります。兄弟姉妹、人はいつでも救われるのではありません。神様の時があります。神様が呼びかけられる時、応答しなければ二度と救いのチャンスはないかもしれません。現在全世界には70億人以上の人がいますが、神様の目から見れば全ての人は二つに区分されます。それは悔い改めて、先ほど言いました方向を転換して、イエス・キリストの十字架の贖い、救いを信じ受け入れた人、いわゆる義人と、悔い改めることなくキリストの贖いを受け入れない人、罪人のどちらかです。そしてこの義人だけが神の国、天国へ入ります。罪人はキリストを信じなかったゆえに裁かれ、 永遠の火の中に投げ込まれます。しかしながら神様の目から見て義人もまた二つに区分されます。それでは第一コリント人への手紙三章を開いて、はじめに一節と三節を読んでください。
さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。
イエス・キリストを受け入れクリスチャンになって御霊によって歩んでいる人、ここには御霊に属する人とあります。しかし今なお自分の考え、古い価値観、罪の性質のまま歩んでいるクリスチャン、ここには肉に属する人、キリストにある幼子、またただの人とあります。この2つは人々は天国ではどのような違いがあるのでしょうか。同じ第一コリント3章の10節から13節までを読んでください。
与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。
はい、イエス・キリストという土台の上にクリスチャンは家を建てます。キリスト以外の土台はありませんとあります。しかしここに実節、どのように建てるかそれぞれが注意しなければなりませんとあります。12節、ある人はキリストの土台の上に金銀宝石で建てます。また別の人はキリストの土台の上に木、草、藁で建てます。13節、神様はキリストの火に各自が建てたものの進化を火で試すとあります。火を通った時、木や草や藁は燃えてなくなります。これが肉によって歩むクリスチャンの報いです。しかし金銀宝石は火に耐え、いよいよ輝きます。聖書を見ると、天国は金や宝石で作られています。これが御霊によって歩むクリスチャンの報いです。はい、同じ3章14-15を読んでください。
もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。
はい、14節、もし誰かの建てた建物が残れば、金や銀や宝石で建てたものは残ります。その人は報いを受けます。15節、もし誰かの建物が焼ければ、木や草や藁で建てていれば焼けてしまいます。その人は損害を受ける、報いを失いますが、自分自身はイエス・キリストを救い主と信じているゆえに、火の中をくぐるようにして助かります。天国へ入ることはできるのです。 兄弟姉妹、肉のもの、自分の考えや頑張りで行ったものはこの地上では報いを受けますが、天国へ持っていくことはできないのです。これが御霊によって歩むクリスチャンと肉によって歩むクリスチャンの違いです。ですから聖書は言います。ガラテヤ5章16節、御霊によって歩みなさい。ヨハネ6章27節、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。ではルカ6章に戻ってください。自分を愛する者を愛する、自分に良いことをしてくれる者に良いことをする、返してもらうつもりで人に貸す、これらは罪人、神に背いている人でも行っていること、物々交換のようなもの。これをしたからといって何の良いところもありません。そして35節から38節に、神のことをされたクリスチャン皆さんに対する4つの愛の命令が記されています。では35節から38節までを読んでください。
ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして、押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。
はい、ここに記されている4つのことは、第一、自分の敵を愛しなさい。これが今日の説教のタイトルです。第二、天の父が憐れみ深いように憐れみ深くしなさい。ここでは返してもらうことを考えずに貸しなさいとあります。3番目、裁かないで、人を罪に定めないで許しなさい。そして4番目、与えなさいです。35節、自分の敵を愛しなさい。アメリカの公民権運動の指導者マーチン・ルーサー・キング牧師、ジョージア州の刑務所の中で汝の敵を愛せよという本を出版しました。普通刑務所の中ではいかに相手に復讐するか、その報復手段を考えるものですが、キング牧師はなぜ人間は自分の敵を愛さなければならないかを説きました。その理由は、第一、憎しみに憎しみを持って報いることは憎しみを増すだけであり、すでに星のない夜になお深い暗闇を加えるようなもの。暗闇は暗闇で取り除くことはできない。ただ光、愛だけが憎しみという暗闇を取り除く。二つ目、憎しみは憎む人、憎まれる人の双方の魂に深い傷跡を残し、人格を歪め、正しい価値観を失わせてしまい、美しいものを醜くし、醜いものを良いものに思わせてしまう。愛だけが人間の感覚を健全な正常な状態に保つのである。3番目、愛は敵を共に変える唯一の力である。憎しみを持って憎しみに立ち向かうことによって絶対に敵を除くことはできない。憎しみはそのものの本質からして破壊、分裂をもたらす。しかし愛は その本質からして創造し、建設し、許しの力を持って作り変えるからであると。38節、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。使徒の働き20章35節に、受けるよりも与える方が幸いであるとあります。人間は与えることによって喜びを感じるものなのです。イエス様はここに神の子クリスチャンに4つの愛の命令を語られました。自分の敵を愛しなさい、憐れみ深くしなさい、許しなさい、そして与えなさいです。しかしこれを読むとき、私たちはできない、難しいと感じます。確かにその通りです。人間の力ではできないのです。ではどうしたら私たちはこの神の御言葉、この4つに限らず他の御言葉も含めて神の言葉を実行することができるのでしょうか。まあ、最後にそのことをお話をいたします。旧約聖書ヨシュア記を開いてください。最初に1章です。1節から3節までを読んでください。
さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。
はい。主なる神様はイスラエルの指導者ヨシュアに、約束の地カナンを取るために、今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとする地へ行けと命じられました。川の向こうに約束の地があります。しかしイスラエル人と約束の地の間にはヨルダン川があり、この時期ヨルダン川には岸いっぱいに満々と水があふれています。渡ろうとすればたちまち流され、また溺れてしまいます。巨大姉妹、ここに神様の約束の地、聖書の御言葉の約束があります。聖書には神様の約束が7000とも8000とも記されていると言われています。神様はこれを与えると言っておられます。しかし約束と私たちの間にはヨルダン川、つまり目に見える現実、自分では乗り越えられないさまざまな障害物があるのです。どうしたらよいでしょう。ヨルダン川を障害物を乗り越えなければ、永遠に約束はイスラエルのものとはなりません。ヨシュア記少し後の3章の5節と6節を読んでください。
ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシュアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立っていった。
はい。五節。ヨシアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。神様が不思議なことをなされるから。契約の箱を担ぐ祭司たちに、民の先頭に立って渡るように命じました。契約の箱とは何でしょう。これは救いを表し、イエス・キリストご自身を表します。はい、同じ3章の14から17節まで読んでください。
民がヨルダン川を渡るために天幕を立ったとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは 民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立って、はるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで堰をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった、
はい、民の先頭にいた契約の箱を担ぐ祭司たちが満々と水をたたえるヨルダン川の中に一歩足を踏み入れると、上から流れる水が突っ立って、水がダムにせき止められて盛り上がり、足元には川床が現れ、イスラエルの人々は乾いた川床を歩いて渡りました。兄弟姉妹、これが神の御言葉を実行する方法です。わかりやすく言えば、信じて一歩を踏み出しなさいということです。できないできないと言って何もしないでは何も起こりません。三章五節、主があなた方のうちに不思議を行われるから。神様は兄弟姉妹がこの聖書の御言葉を実行しようと決心し、一歩踏み出したその瞬間、御業をなされるのです。いつも神様はそのパターンです。頭で納得して実行するのではありません。信じて一歩を踏み出すのです。神様の四つの命令、自分の敵を愛しなさい、憐れみ深くしなさい、許しなさい、与えなさい、これは考えて実行できることではありません。神様が助けてくださるその約束を信じて、神様の御言葉を行おうとするものを必ず神様は助けてくださるのです。このことを知って、どうぞ御言葉を行う兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。では今日はここまでにいたします。